それではですね、時間になりましたので、ステップ4、第4部の方に入っていきたいと思います。ここからですね、実際に事例も見ながらですね、実践、視覚起業家ビジネスモデルということで、お話しさせていただきたいと思います。2部、3部でですね、ご自身のことを振り返っていただき、それからですね、自分自身のビジネスの作り方に関して少し考えていただいて、経営とか成立の原理原則的なことをお話しました。で、ここからですね、じゃあ実際にどういうふうに進めていけばいいのかというのをお話しするんですけども、まあ、ビジネスは自由ですと何度もお話していますが、さすがにですね、何でもやれと言われてもやはり困ると思いますので、最初からやりやすいタイプの視覚起業家というビジネスモデルについてお話しさせていただきたいと思います。ここはですね、始めやすい視覚起業家のビジネスモデルを知るということですね。で、事例をもとに成功方法を学んでいただきたいと思います。で、その中でですね、鵜呑みにするんではなくて、ご自身で応用できるものをぜひやっていただきたいというふうに思います。で、ここでもやはり心がけたいこととしては、視覚業の仕事を取りに行くということですね。それをやってはいけないということですね。で、それからですね、無理やり、そのコンテンツ型、コンサルティング型という話をしますけれども、無理やり視覚業の仕事につなげようとしない、無理強いをしないということですね。変にこう、動線を作ろうとしないということですね。買った人に何とか仕事を頼んでもらえないだろうかっていうふうに考えると、ちょっと、ねじ曲がってしまうので、単純にそこだけでも完結してもいいような作り方を考えてほしいと思います。あとやはり成功事例を鵜呑みにしてほしくない、今現在のタイミングがありますので鵜呑みにしてほしくないということがあります。で、それから心がけたいことは何度も言ってますが、お客様の視点で物事を考える、それから成功事例を参考に自分自身ご自身で考えていただくということをやっていただきたいと思います。では具体的に話をしていただきます。話をさせていただきます。60ページですね。やはり自由にやってほしいというふうに考えました、言いましたけれども、なかなかイメージ湧かないということで、コンテンツ型、コンサルティング型というのを大きく掲載しました。で、税理士さんなどの顧問報酬が取れるタイプの方は、契約の方法について解説してますので、そちらの方で参考にしていただきたいと思います。で、税理士さんでもですね、このコンテンツ型もコンサルティング型も両方使いますので、ぜひ並行してやっていただきたいと思います。で、コンテンツ型視覚起業家というのはですね、自分自身の情報知識というのを先に販売するということですね。で、今まではですね、この知識、情報というのを依頼を受けるまで使わなかったと。知識、商品をサービスにすると言いながらですね、受注があるまでは使ってなかったというもったいない状況があります。ですから、これを先に形にして販売するのがコンテンツ型です。もう一つ。これはコンサルティング型資格起業家と言いまして、コンサルティング契約、コーチング契約などの契約を結ぶのを先にすると。先ほど事例として紹介させていただいた吉川さんの事例なんかもそうですね。コーチングの契約を先にし、そこで収益を上げ、結果として仕事や紹介をもらうという仕組みです。それが固定収入のあるタイプに関してはどうしたらいいかというと、短期契約を取り入れるということで、成約率を上げていくということです。こういった解説をさせていただきたいと思います。61ページをご覧ください。コンテンツ型視覚起業家、コンテンツとはという話ですが、コンテンツ型視覚起業家とは価値ある情報を先に提供し、利益を出しながら視覚業の営業をするタイプということになります。で、原則です。お客様に属性があります。すべてのお客様が、全部の商品を買ってくれるというわけではないと。お客様にいろんな種類があるということを考えていただきたいんですね。例えば有料コンテンツを先に販売した場合ですね、どういうことがあるかというと、お客様も4パターンに分かれるわけです。有料コンテンツを購入し、資格業の手続きなどを自分で行う人という人もいます。例えば三田村さんの例を出すと、節税のノウハウを販売しているわけですが、節税ノウハウを買ったけども、自分で税金の手続きをやってしまう人ですね。そういう人もいます。あるいは2番目としてですね、三田村さんのその節税コンテンツ、節税ノウハウを買った後にですね、より三田村さんのことが気に入って仕事もお願いすると。実はこういうパターンの方すごく多いんですけれども、ですからいわば二重取りに近いわけですよね。で、3番目として、資格業の仕事は別の人に依頼しちゃったけども、有料コンテンツは一応購入すると。今までお付き合いになった税理士さんがいてお願いしてて、三田村さんにちょっと頼めないんだけども、節税のノウハウだけは欲しいと思って買ってしまうというパターンのお客様もいらっしゃいます。で、それからですね、資格業の仕事のみ依頼するという方、4パターンのお客様がいらっしゃいます。で、それを下の表に書いてあるんですけども、 左が有料コンテンツを買う人ですね。で、右が資格の仕事を依頼する場合なんですが、実はこれだけの利益が入るパターンがあるんですね。でも現在の資格業の方っていうのはこう4番目のことしかしてないんですね。実は収益が落ちるところを、落としてしまってるんですね。ですからお客さんにもいろんな人がいるわけです。で、単純にコンテンツ販売すれば、これだけの、客層をつかむことができるわけですね。買う人が出てくるということはそこで利益になるということですので、コンテンツ販売というのは非常に適した方法だと私は考えています。で、下に書いてありますが、つまりこれまで隠れていたチャンスを狙うことになるということです。で、コンテンツ型資格起業家のメリットとしましては、労働力が少なく利益が出やすい。コンテンツを販売するので労働量がそんなにかからない。教材化した場合にでも最初は発想を自分自身でやってもですね、そんなにかからないです。これも外部委託できますので、最初にコンテンツさえ作ってしまえば、外注して、することによって労働量をゼロにすることもできます。それからですね、コンテンツ販売することによって、資格業としての広告宣伝費が一切かからないということですね。コンテンツで販売すると、それで行政書士として、あるいは税理士として、社会保険労務士としての自分自身を知ってもらうことができると。ですから、資格業としての広告宣伝費というのが不要になるということです。まあ、もちろん資格業の広告も出してもいいですが、あまり割がいいものではないので、コンテンツ型の広告の方に力を使った方がいいかなと思います。62ページです。では、コンテンツ型資格起業家としてやっていくにはどうしたらいいかということになりますが、重要な質問が2つあります。これも、これまで出してきた質問と似てはいますけれども、第2部でイメージした、ご自身のお客様がどの喉から手が出るほど欲しい情報、知識、経験は何かという質問をするわけですね。で、重要な質問2として、重要な質問1で出た情報、知識、経験の中で、ご自身が提供できるものは一体何かという質問をすると。例えば一番の質問で言えば、私の場合は、お客さんが欲しい情報としては、集客の方法、マーケティング、売上アップの方法、人材育成の方法ですか、プロモーションの方法というのをお客さんが欲しがっているであろうと、知識情報として。で、その中で自分自身が提供できるものは何かと考えたものは、ビジネスブログの活用法を教材化する。それからですね、メルマガの活用方法を教材化する、コンテンツ化する。そういったことになります。出版プロデュースもプロデュースだけではなく、プロデュースの方法を教材としてまとめることもできるわけです。1と2に共通するものがご自身のコンテンツに当たる部分です。これが例えば三田村さんの場合で言えば、お客さんが欲しいと思っている情報は節税だと。で、その中で提供できるものが節税の表に出ていないような情報であると。で、それをまとめたものがコンテンツになるわけです。で、63ページ。で、コンテンツ型資格起業家テーマと掲載とありますが、その提供する、コンテンツをまとめるという段階に入ってきます。で、テーマをまとめるヒントですが、実際に販売するときには、下の方の、形態を決定するヒントというところを見ていただきたいんですが、コンテンツを販売するときにはこれだけの、方法があります。DVD 教材、ビデオ教材、CD 教材、テープ教材、セミナー、冊子教材、電子教材、ダウンロード音声、ダウンロード映像と、これだけの形があります。で、これをですね、やはり提供するときには、どうしてもですね、書籍やですね、セミナーのように、ちゃんと企画を作って、テーマを作る、タイトルを作るという作業をしなければならない。その時にどんな、風にやったらいいかと。例えば、三田村さんが出すような節税ノウハウも、単純に節税ノウハウと、言ってしまうとですね、なかなかそれだけでは売れないんですが、例えばですね、三田村さんが出しているのは、絶対節税の、裏技ですね。77というのを出されています。こういうふうにきちんとした自分自身の情報に対してコピーを作る、タイトルを作るということを必要があります。で、そのテーマをまとめるヒントとして、ご自身のコンテンツをにテーマをまとめるために書籍のタイトルですね、各種セミナーのテーマ、それから雑誌の特集なんか、これを参考にしていただいて、ご自身のコンテンツにテーマを決めていただくということです。で、そのテーマが決まりましたら、どのような形態で販売するか考えていただくと。で、これも重要な質問としまして、中央に書いてあるのがですね、お客さんはどんな形態で情報を欲しがっているかということです。で、下の方に、まあ、その形態を決定するヒント、というふうに書いてあるんですけれども、この中でやはりこう映像コンテンツというのはちょっと売りにくいところがあります。どうしても例えばウェブサイトを見ながら解説するとか、そういったものでなければですね、 DVD というのはちょっと場所を取るものなので、お客さんとしてはちょっと購入率が落ちることがあります。 音声ですと、例えば今も iPod とかそういう音声のものが結構たくさんあるので外でもこう聞けるというのがあるんですが、 DVD 筐体というのはどうしてもその場所を限られてしまうので売るのがちょっと難しいというのがあります。ですから考えられる可能性としては、書籍、要は文章もので提供するか、あるいは音声で提供するかという方法になります。で、64ページで実際にじゃあそのコンテンツを作ったらどう販売していくかという話になると思うんですが、ビジネスの原則にのっとって販売する、64ページですね。で、最初はお金をかけないことが鉄則です。いきなりこうお金をかけるのはまあやめましょうと、自信ある方やっていただいてもいいんですが、ビジネスの原則、何度もお話ししていますが、お客様を集めることが制約すること、継続して買ってもらうことということですね。で、64ページの下の方に、まあ、図が、第1部に出てきました図がありますが、基本的にはインターネットではこのような形になります。で、今回の事例としてご紹介させていただくのがほとんどインターネットを活用したものですので、インターネットについてですね、インターネットマーケティングについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。では、インターネットでじゃあどういうふうに販売したらいいかという話になるんですが、その図の右側に書いてある1番と2番、基本的にはこの2つです。セールス型のサイトですね。制約率の高いセールス型のサイトを作るということです。で、それからそこにアクセスを集めること。基本的にはこの流れしかありません。例えば、この、前は画面を見ていただきたいんですけども、この三田村さんの、データ節電の裏技77というのは、これがセールス型のサイトですね。いわば、これでですね、まあ、文章を読んでもらって、購買意欲を上げていただいて、で、購入してもらうと。で、実際にここに決済があるわけですね。で、こういったセールス型のサイトを作って販売するというのが大きな流れになります。ですから、その下のテキストの図を見ていただくと、ご自身のサイト、セールス型のサイトを作っていただいて、そこにたくさんの手段を使ってアクセスを集めるということが基本になります。それでですね、いろんなサイトを既にこうご覧になっている方も多いと思うんですけども、基本的には3パターンですね。こういう三田村さんのようなですね、セールス型のサイト、それからですね、2番目としてですね、両方のやつですね、よくご覧になったことはあると思うんですけども、こういうふうにですね、今見ていただきたいんですけども、このページしばらくするとホバーウィンドウというのが落ちてきます。今落ちてきましたね。これは何かというと、セールスをするタイプでありプラス、リストを取るというこの2つのパターンですね。三田村さんのサイトにもですね、まあ、リストを取る仕組みはできているんですけども、よりこっちの方がまあ分かりやすいのでこちらを説明しました。セールス型のものとセールスプラスリストのものですね。それから3番目としてリストのみを取るサイト、で、この3つのサイト形態があると。で、これがそのまあ同時に取るサイトですね。で、こちらのですねサイト、三田村さんのサイトなんですが、これもレポートを取るレポートを請求してもらって、こうリストを取るだけのサイトですね。これだけのサイトです。で、下を見るとですね、お客様の声だけ載って物を売ってないんですね、このサイトでは。私も載ってますけども、で、とにかくリストだけを取る、リストを取ることだけにこう注目したサイト で3パターンですね。で、まあ、このサイトの使い分けもあるんですけども、基本はセールス型のサイトに来てもらって販売するということで、それで、資格業としての自分もしてもらって、最終的に顧問契約になり資格業の仕事を取ると。で、なぜリストを取るかといいますとですね、一番のセールス型のサイトというのは期間限定のもの、それから安いものに関してはいきなりセールス型のサイトに呼び込んで大丈夫です。例えば今回のセミナーのように期限がもう決まっているものですね、に関しては緊急性がありますので、セールス型のサイトに呼び込んでも OK です。ただしですね、長期的に販売していく場合、すぐに売れなくてもいつか買ってくれればいい場合というのは、必ずリストを取る必要があります。なぜかというと、いきなり来たサイトですぐに物を買うということは非常に少ないからですね。そのためにこうリストを取って定期的に、メールマガを配信していくということが必要になります。 でそのために、販売しつつもリストを取る方法だったり、それとももう一つはこうリストだけを取るサイトに注力すると、こういう3つのパターンがあります。最終的にはこの SNS の方に落としていくんですけれども、例えばですね、皆さんもその経験がもしかしたらあるかと思うんですけど、私自身の経験ではですね、いいなと思った商品を、買わずにメルマガを登録すると、例えばこう三田村さんのところでも、いいんですけども、こう三田村さんのこう設営のノウハウがあってちょっといいなと思って、でもちょっと高いから、29,800円ですかね、そうですね、29,800円、ちょっと高いので、ちょっとないかもしれないです。調査士がレポートの請求だけしておくと、でそうするとやはりこう定期的に、メールが来るわけですね。私自身、ある例えば社長とかの対談 CD とかを販売してサイトを見てちょっといいなと思ったけど、そんなに不要か必要かどうか分かんないなと思ってメルマガだけ登録しておくと、そうすると時々こうメールが来るんですね。いい情報を送って、で時々来た時にしばらくぶりにしてまたその情報が来たと、でその時に買わなくても、3ヶ月後とか半年後とかって買う人ってのはやっぱりすごくいるんですね。ですからリストを取って定期的に配信していくということが必要になります。逆に言えばですね、リストをちょっと集めないとインターネットではなかなか物を売りにくいです。ですからサイトを作るときにはコンテンツ型のものを作って、サイトで売るときにはこのセールス型とリストを取る仕組みというのを考えていただきたいと思います。で65ページをご覧ください。で事例として、日本地方税商事三田村さんですねの事例です。でこの三田村さんがじゃあ具体的にどういうふうに収益を上げているかといいますと、仕組みとしましては、コンテンツを販売して収益を得る、で結果税理士としての顧問問い合わせを増やす、で契約数がアップするという好循環を生んでいるわけなんですけれども、じゃあどういうふうに売ってるか、まずこういうふうに成約率が高いサイトを作るということですね。いわゆるレター型というサイトで、一番上に、キャッチコピーがあり、納得させるような文章があるわけですね。購買を意欲を上げるような文章があり、最終的に申し込ませるという1ページで完結するサイトのことをレター型のサイトというふうに言います。でこれを作ってですね、メルマガや無料レポート、ネット広告でリストをたくさん集めるということを三田村さんはされています。全部で3万件ぐらいあるそうです。あ、もうちょっとあるんですかね。独自リストが2万件あるという話でしたので、その間のリストをこう集めていると。でどうするかというと、そのリストに対してですね、定期的にメールマガジンを発行してくると。で地道なんですが、これだけなんですね。三田村さんがやられているのは、地道なんですが、リストを、広告を打ってリストを集める。で地道に良い状況を提供していく。で、あまり売らないということなんですね。いい情報を定期的に提供して、時々商品を紹介するということを地道にやると。三田村さん1年やったらものすごい売れるようになりましたという話をされてました。地道に良い情報を提供すると。もう基本的にはこれだけです。で、個別のそのメルマガスタンドを使ってもいいですし、配信スタンドを使っても、構いません。メルマガに関してはもうちょっと後で解説します。66ページの方をご覧ください。これがですね、今解説した節税に関する知識をまとめたものと、このウェブサイトになるんですけども、三田村さんの重要な質問1と、先ほどしました重要な質問1としては中小企業の節税方法、それから重要な質問2としては節税に関する知識の提供ということで、このコンテンツをまとめてあるということです。で実際に制約率をどう上げていくかという仕様を説明する話はたくさんあるんですけども、この三田村さんのものをぜひですね、参考にしていただきたいと思います。文章ですとかですね、あとは写真とかですよね。基本的にどういうふうにものを売るかというと、文章をきちんと書いてですね、セールスレターとかいろんな書き方の本とかあると思いますけども、そういったものでですね、文章を勉強する、そして売れるような文章を書くとですね、あと制約率を上げるためにはですね、写真を載せる、例えばこの、ウェブの例で言えば、その三田村さんのこの本を載せる、それからですね、この左にあるお客様の声を載せる、こういったことでですね、制約率がどんどん上がっていきます。で実際にこう三田村さん売れてるサイトがですね、こういうふうにですね、表に出てますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。例えばこうお客様の声もですね、ちゃんと顔写真が、あったりします。こうやって信頼性を高めていくという方法ですね。そういった感じで制約率を上げていきたいというのがコンテンツ型の資格起業家の考え方です。 で、69ページをご覧ください。で、基本はこういう整理型のサイトを作ってですね、リストを集めるということをするんですけども、この有名なですね、こうマグマグというのがあると思います。で、これはですね、2007年現在、今から始めようとすると非常に難しいと思います。なぜかというと読者がほとんど集まらないからですね、自動的に。ですから、マグマグであえてやらなくてもいいかなと思います。で、もしマグマグで発行するのであれば、ある程度の部数がないと逆にブランドを下げることになりますので、リストを金で買える人、リストをお金で買える人はマグマグで発行してもいいと思いますが、そうでない方はですね、あまりこだわらなくてもいいかなと思います。どちらにせよマグマグはですね、発行部数というのが出てしまうんですね、表に。ですから、ある程度人数を確保できないのであれば、あえてマグマグでなければいい、マグマグを使うことはないかなと思います。で、独自配信に至ってはですね、84ページちょっと先になりますけども、私も使用しているこの集客王子というシステムがあるんですけども、これはですね、顧客リストをサーバー上でこう管理して一気にメールを送れるというような仕組みです。これはですね、登録していただいたお客さんの名前とかですね、メールアドレスとか、まあ、名前とか本文で使えたりとか会社名とかが使えるわけなので、いわゆるパーソナライズしたメールが送れるようになると。ですから、マグマグを使うと読者数が見えてしまいますので、後々ですね、ブランドを下げることになるということであればですね、こういうふうに最初から独自スタンドというのを使ってもいいかなというふうに思います。やはりですね、で、リストを集めるということは非常に重要です。で、北村さんもよくおっしゃるのがですね、1週間で100万稼げといえば稼げると。で、なぜかというと、やっぱり顧客リストがあるからだというふうにお話しされています。リストがあるからこそ、すぐに収益を上げられると。で、常にこう告知できる媒体を持っているというのは非常に強いです。で、今やはりインターネットマーケティングで、トップレベルにいる方というのは必死でリストを集めています。で、まあ、それもちゃんとしたリストですね。検証とかで集めるとですね、ちょっと読まれてない方も多いので、ちゃんとして広告でこう、レポートとかを使ってですね、集めるっていうパターンが非常に増えています。こういう無料レポートですね。こうしたですね、生きたリストを集めるというのが非常に大事です。で、70ページをご覧ください。じゃあ一体どんなふうにメルマガを書いていったらいいのかという話です。先日ですね、私TSUTAYAレンタルビデオ大手の TSUTAYA さんで DVD を今、レンタルできるように出しているんですけれども、これはちょっと TSUTAYA さんの方に本社に行ってですね、話をちょっと会議があって、もうちょっとそのビジネス系の、回転率を上げていこうという会議がありまして、まあいろんなその DVD を出している方とこう会議をしたわけなんですね。で、その中で TSUTAYA さんがおっしゃるにはですね、あんまり言ったり言ったりとあれですけど、とにかく皆さん媒体をお持ちなのだから、広告告知してくださいというわけですね。何々さん2万部持ってるか、何々さんは何万部持ってるか、ぜひ毎日広告してくださいというわけなんです。でもですね、それをやってしまったら確かに一時的に売り上げは上がるかもしれない。回転率は上がるかもしれないんですけども、そういうことをしてしまうとリストが汚れてしまうんですね。まあちょっと言い方があまり良くないですけど、リストが汚れてしまうと二度と使えなくなってしまうんですね。ですから、いきなりもう2万件のリストを持っていたとしてもですね、急に毎日ですね、売り込みのメールを送ったら誰も読まなくなる。つまりはリストが汚れるということになります。で、そうしますともう新たに取り続けなければいけない。そういったところがあります。ですから、まあ TSUTAYAさんの意向はもちろんわかるんですが、こちらとしてはいきなり毎回そんな告知はできませんとお断りするしかないわけです。でですね、じゃあ三田村さんが非常にうまいと。じゃあどういうふうにやられているかというとですね、先ほどお話した通りなんですが、役立つ情報をずっと送り続けること。基本はこれです。三田村さんは最初の時に月水金と3回役立つ情報をとにかく送り続けたそうです。で、そんな中で三田村さんが送られてくる情報というのを信頼できるものというのを長くかけて作っていくんですね。で、そうすることによってようやく商品ができました。ようやく、まあ、コンテンツを作ることができましたというふうに紹介したときに商品が売れると。三田村さん読者の方で面白い意見というか、やはりこう、三田村さんメルマガを表しているなんて言葉がありまして、どういう言葉か、どういう言葉かと言いますと、三田村さんが売る商品はもとよりですね、三田村さんが紹介する商品まで、 抵抗なく買ってしまうと。で、三田村さんが常に送ってくれる情報が信頼できるので、他に紹介してくれる商品も非常にもう信頼度が高いと、そういうことをおっしゃる方が多いそうです。ですから、メルマガではですね、どういうことをするかというと、地道にですね、いい情報を提供し、お客さんと、信頼関係を作るというのが非常に大事です。今、三田村さんの印象度がすごい上がりましたね。で、三田村さんがですね、じゃあどういうふうな内容のメルマガを書いているかというと、三田村さんのメルマガは、大切なポイントは2つですね。で、どういうことを気をつけて書いてますかと聞いたときに、1つは、どうやったらちゃんと読んでもらえるか、ということですね。その時に、三田村さんが思ったのが、とにかく、ネタを入れるということですね。三田村さんがやっていること。71ページに書いてあるんですけれども、三田村さんが必ずメルマガで、お読みの方はお分かりになると思うんですけれども、必ずネタを入れてます。笑えるネタですね。今ちょっと読むとですね、おはようございます。朝4時起きの税理士三田村ですと。先週はバレンタインデーでしたね。私は4個もらいました。1個は会社の女性全員からと。2個は訪問先の社長様から、そして最後の1個は家に持って帰りませんでしたというようなこうネタをするわけですね。大概奥さんがネタになっているので、奥さんにバレたら離婚間違いないと本人はおっしゃってますけども、こういうふうにですね、三田村さんは必ず読んでもらうためにはどうしたらいいかという質問を自分自身にされて、とにかくクスッと笑えるようなネタがあれば必ず見てもらえるんじゃないか。というのが三田村さんの一つのメルマガ理論ですね。で、中身はきちんとしているものです。72ページ以降というのがそのノウハウの内容になりますが、72ページ以降の内容はですね、やはりきちんとしてます。で、それを地道に続けるということですね。だからこそですね、一気に紹介した時に一気に商品が売れるというわけです。で、三田村さんはもう定期的に、この節電ノウハウを販売しますし、先日ですね、集客したセミナーに関しては、102名のセミナーがですね、24時間で埋まるというようなことがありました。で、それはもう、ずっといい情報を送り続けて、今度は皆さんのために良いセミナーをやりますということを紹介しただけですね。まあ厳密にはちょっと私とか、いろんな方の協力もあったんですけども、基本的に三田村さん自身70名以上24時間以内に集めています。で、それもですね、やはり理由を聞いたらですね、1年以上信頼関係を作ってきたからこれだけの人が来てくれるんだと。で、具体的にやってきたのは何かというと、いい情報をずっと送り続けることだけと言ってました。ですので、これからやられる方というのは、そういった良い情報を送るということだけですね、基本的にやっていただきたい。で、2回、3回出しただけでうまくいかないからといってやめないこと。三田村さんも、最初の方はですね、全然うまくいかないけど、とりあえずずっと続けたというふうにおっしゃってました。ですからですね、とにかく続けることが非常に大事です。で、78ページの方をご覧ください。で、三田村さんのがですね、この3と1を併用したリストを取るタイプと、成立型のですね、サイトを作って、メルマガを使って、販売するという方法を取っているというふうに解説しました。で、もう一つですね、2番目としてですね、私自身の事例をちょっと解説します。で、仕組みはですね、これも同じです。コンテンツを販売して収益を得て、結果として行政書士としての私を知ってもらって、設立の仕事を得るというのが主なパターンです。で、このパターンで多いのはですね、意外とですね、コンテンツ購入者は紹介だけしてくれる人もすごく多いということですね。自分自身は、教材買って満足した。で、設立も基本的にあんましないんだけども、何かあった時には紹介してくれるという方が非常に多いです。で、コンテンツだけではなくてね、セミナーとかもそうなんですけども、セミナーをやったか、結果ですね、その人からの紹介よりも、その人からの仕事よりも、その人の紹介というのが非常に多いです。ですからですね、そこの収益だけで完結させてしまっても大丈夫ですし、そういった傾向があるということを覚えておいてください。で、マーケティングです。で、どういうふうに売るか。で、これも基本的に同じです。成約率の高いサイトを作成する。それからメルマガ、無料レポート、ネット広告で集客。個別メルマガ、配信、スタンドメルマガで成約販売と。いうふうに言っています。で、ですね、じゃあなぜ同じ商品を、やり方を紹介するかというと、メルマガの仕組みがちょっと違います。ここの、まあ、ポップじゃないですね。ホバーウィンドウが出てきた、この、インターネットマーケティング編という、まあ、小冊子をこう提供しているわけなんですけども、これを登録するとですね、私の場合は、三田村さんは、ですね、もう独自で毎回メルマガを作って出しているということです。で、これの違いはですね、これは実は自動的にメールが行くようになっています。いわゆるオートステップメールというものです。これに登録しますと、 まあ、登録した瞬間に1通メールが来て、で、2日後に来て、3日後に来て、5日後に来て、あとは1週間おきに1回。というような感じでメールが送られるようになっています。で、これをすることによって何もしなくても商品が売れるようになります。実際に数日に1件何もしないで売れています。広告費も一切かけてないです。今日が土曜日、昨日も確か1件注文があったと思います。で、ちょっとブログに関しては時期を外れてしまっているので、爆発的に売れるということは今のところあまりないんですけども、それでも定期的に売れています。で、それは何もしてないです。自動的にメルマガが配信されるだけです。で、どんなメルマガを配信しているかと言いますと、内容は、買ったお客さんの声ですね。基本的にお客さんからこういう声をいただいてますですとか、ブログの活用をこういうふうにするといいですよというような内容をここに書いております。で、自動的にメールが行くようになって、そこから収益を上げているというような仕組みになっています。で、ここもですね、内容的には一応ここも販売がまあ、売れてるサイトになると思いますので、中身をぜひ見ていただきたいと思います。まあ、顔写真ですとか、マスコミ掲載履歴ですか、まあ、お客様の声としてこういうふうに載ってるわけですね。この商品を買ったらですね、たった1日で1000アクセス超えのブログがつけてしまいましたというような事例が載ってます。で、実際に証拠としてこのようにアクセスが増えましたというような内容が載ってるわけです。で、82ページをご覧ください。じゃあ、その制約率高いサイトを一体どうやって作ったらいいんだろうかということです。で、まあ、結論としては、まあ、他人の力を借りる最短距離というふうに書いてありますけれども、そういうふうにセールスレター型のサイトを作れる人というのがいらっしゃいます。ですから、サイトを作ることに関しては、その方にお願いするというのが一番早いです。で、資格業の非常に悪い傾向だと思うんですけども、自分自身でですね、何でもやってしまうという傾向にあります。もうサイトも自分で作る。キャッチコピーと広告は自分でやった方がいいかなと思いますけども、とにかくサイトに関しては自分で作りたがる人が非常に多いですね。でもですね、実際に作れる人にお願いしてしまった方が早いです。作成にはやっぱり時間がかかりますので、どうしてもお金がないという場合にはですね、仕方がないのでですね、自分自身作るしかないんですけども、できればですね、お願いした方が早いと思います。この場合ですね、かかるお金はコストではなくて投資ですので、まあ、20万のサイトを作ってもらって、最終的に100万円の売り上げが上がれば、差し引き80万円利益が入ったことになりますので、こういった形で、サイト作成に関してはお願いするか、まあ、お金がない場合は自分でやるかということになります。で、一つポイントとしてはですね、お客様の声というのは非常に強いわけなんですけども、どういうふうに集めたらいいかということがあります。ここでは簡単に書きましたが、まずは無料モニターですね。無料で商品を渡して声を作ると。それからもしくは友人に依頼してお客さんの声としていただくということです。何も最初からお客さんと勝負しなくてもいいということですね。最初からお客さんの声をもらうということです。で、セミナー実績、マスコミ掲載とかっていうのも非常に効果的な、アプローチなんですが、ない場合ですね、自主開催でセミナーはできます。で、その場合の、写真を撮って実績として使用すると。で、写真というのは非常に馬鹿にできないんですね。写真一つで売り上げというのは変われますので、そういったもですね、事例を参考にぜひ作っていただきたいと思います。で、ライティングについての参考書籍、教材というのを下の方に挙げました。で、有名な商品2つですね、コピーライティングセミナーで直見ライティングと、もしご興味があれば見ていただきたいと思います。で、こういうライティングとかに関してはですね、たくさん書籍が出ていますので、ぜひそういったものを参考にしていただきたいと思います。私自身、今後ですね、そういった内容もどんどん提供していきたいと思いますけども、こういったことをぜひ、ためになるものを参考にしていただきたいというふうに思います。ただですね、最近のセールスレターとかライティングに関しては、ちょっと型にはまってしまっているものが多いので、やはりあくまでもお客さんの視点でですね、自分だったらこの文章で欲しくなるかどうかという視点は忘れないでいていただきたいというふうに思います。で、83ページ以降がですね、今お話したオファーウィンドウというような話です。で、85ページの方を見ていただきたいんですが、これがですね、私がですね、昔やったセミナーなんですけれども、これはですね、2万5000円のセミナーで30人集客したセミナーです。 で、これはですね、セミナーの集客なので期限が決まってますので、完全にセールスレター型のサイトを作っていただければ OK です。で、まあ、文章を書いて、購買意欲を高めて、それで買ってもらうという方法なんですが、ここではですね、セミナーの開催方法についてちょっとお話ししたいと思います。で、よくあるご相談でですね、セミナーの金額の決め方がわからないという方がいらっしゃいます。いくらでやったらいいのかわかんなくてですね、結局なんか最終的に安くしてしまうというパターンが非常に多いんですけども、考え方としては逆です。自分が欲しい金額のセミナーを決めるんですね。1万5000のセミナーをすると決めたら、1万5000に見合うセミナーをする。あるいはそれ以上のセミナーをすると。内容とかですね、特典とかをそれ以上にするということですね。例えば、このブログのセミナーもですね、2万5000と決定した後に、2万5000に見合う内容は、何なのかという質問をしたわけですね。で、やっぱり時間的に最低3時間は必要だろうと。それから内容的にはこのくらいのものが必要だろうと。で、特典として、何かこうつけたら2万5000円分以上になるんではないかと、いうような考え方です。で、セミナーに関しては、そういうことを一つ一つ、考えていくとやはり大変ですので、こちらからあくまでですね、基準なんですけども、まあ、基準というか目安ですね、話しますと、3時間で、やるった時にですね、1万円から2万5000円ぐらいが、ちょうどいいです。で、3時間やるときにはですね、90分2回とかではなくてですね、50分3回をやっていただきたいと思います。なぜかというと、同じセミナーでもやった結果ですね、90分2回よりも50分3回の方が満足度が高いんですね。まあ、おそらくその聞いてられる集中力の違いとかだと思うんですけども、例えばライブドアでやらせていただいたブログセミナーというのがあったんですが、90分2回やったときにも、まあまあ声は良かったんですが、同じことを50分で3回にしたら満足度がぐんと上がったんですね。もちろん話し方とかっていうのはまた変わると思うんですけど、コンテンツとしてはそんなに大差がないと。ところが満足度が全然違うんですね。ですから、3時間であれば50分かける3回。で、あとはいろいろ思うに50分ぐらいが一度の切れ目としては、長すぎず短すぎずとしていいんじゃないかなというふうに考えています。ですから今日のセミナーもまあ50分単位で作っているわけなんですけれども、それ以上のセミナーですね。2万5000円から5万円のセミナーをやりたいと思う。たらですね、やはり1日ですね、1日セミナーにしなければ足りないかなというふうに思います。で、セミナーの開催で気をつけたいのはですね、安い価格のセミナーはしないということです。例えばですね、これもまたライブドアの話なんですが、ライブドアでブログ活用のセミナーをやったと。で、2万5000で30人集客をして、ほとんどがまあ満足されたんですね。ありがたいことにですね。で、その後にですね、ほぼ同じ内容でですね、まあ付き合いでですね、ちょっと安くやらなければいけないことがあり、一人当たり受講料2000円のセミナーをしたんですね。ところがですね、同じ内容を話してもかかわらず、2000円のセミナーはクレームが出るんです。なぜかと言いますと、聞きに来るときに意識が低いとまでも集まってしまうわけですね。2000円というのは、まあ、こう言ってはあれですが、捨てられる金額ですね。ブログのセミナーやったんですけども、2000円で来たお客さんはですね、一番目の前に座って、小塚先生、私ブログってわからないんですけど、っていう方がいらっしゃるんですね。2万5000円のセミナーはそういう方がいらっしゃらないんです。で、価格を下げれば、まあ、自分的にこう、まあ、金額低いから失敗しても大丈夫だろうというリスクヘッジはあるんですが、結果としてお客さんも集中して聞けない。満足度が落ちますので、できる限り、セミナーの金額というのは高めに設定することですね。1000人で10人よりも1万円で1人の方が全然いいです。満足度としてはそうなります。ですからですね、まずはまあ、最初にセミナーやるというのは非常に怖いかと思うんですが、私自身もまあ、安いセミナーからやってきましたけども、やはり1万円は切らない方がいいかなと思います。で、安いお客さんを集めてしまうと、結果としてお互いに良くないので、できる限り金額を上げるということですね。で、85ページ以降が、その時の集客したメルマガになります。まあ、この時は、まあ、何度か送っていたわけなんですけども、私自身のですね、メルマガのちょっと理論を簡単にお話しするとですね、これはまあ当時のメルマガなのでちょっと長いんですが、最近はですね、メルマガを極めて短くしています。いわゆるそのメルマガのそのタイトルですとか、そういったことはですね、書かずにですね、ほとんどもう個人的に話すような感じで書いてます。で、メルマガの内容をすごく最近は短くしてます。で、最近のメルマガを見ていただければと思うんですけども、なぜそういうことをしているかと言いますと、おそらく、メルマガを全文、メールソフトで読むという方が減ってきてるんではないかなと。で、開封率も低いんではないかなと思ってるんですね。ですからですね、まず、読んでもらうということ でやっぱり短くして、その中でですね、メール本文で読んでもらうんではなくて、とにかくクリックしてもらうことだけを集中してます。でメルマガでよくやってるの、最近は、まあこんにちは横須賀ですと、で簡単に言えばあなたのためにいい記事を書きましたので、こちらのブログを見てくださいっていうだけにしてます。そうすると興味ある人はやはり見ますので、クリックした先に最終的に商品説明があるというと、クリック率がどんどん上がっていきますので、最近はちょっとそういったことを、意識しています。で93ページご覧ください。コンサルティング型資格起業家ということですね。でコンサルティング型資格起業家というのは、顧客の悩みを解決するコンサルティング、まあ、主に経営系が多いかと思うんですけども、まあ、あるいはコーチング契約をして継続収入を得ながら資格業の営業するタイプの資格起業家ということで挙げさせていただきます。で属性の原則はコンテンツ型と同じです。ただ固定収入を望める形式なので、資格業の仕事を、無理に取りに行こうとしないこと、そこで焦ると、まあ、コンサルティングにも悪影響が出るということです。でコンサルティング型の資格起業家のメリットとしましては、同じように、コンテンツ型と同じように無形のサービスなので利益率が高いということ、で資格業としての広告宣伝費が一切かからないということがポイントです。でコンサルティング型を始めるにあたってのポイントとしてはですね、最初にお話した事例で言えば、受注型のビジネスになりますので、いきなり取りに行こうとするとやはり失敗するというわけです。でどうしたらいいかというと、事例から集めるというポイントがポイントですね。まあ、コーチングを始めました、コンサルティングを始めましたときに、何もないところではやはりお客さん頼みにくい。まずは成功事例をたくさん集めて、私のコンサルティング、私のコーチングを受けるとこんなにいいんですよという事例を先に作る。それをもとに営業するというのが成功のポイントかなというふうに思います。94ページご覧ください。基本的にコンサルティング型というのも考え方としてはコンテンツ型と同じです。お客さんが解決したい悩み、達成したい悩みは何かというふうに考える。であなたができる、ご自身ができるコンサルティングサービスは何かということです。売上アップに悩んでいるお客さんに対してはですね、成果報酬型の経営コンサルティングをしてもいいと思いますし、人材で悩んでいるということに関しては、まあ、コーチングをしてその方の悩みを解いてあげるということをしてもいいと思います。ここの辺も活動としては自由です。で95ページご覧ください。で提供するコンサルティングサービスをまとめるということです。でテーマをまとめるヒントとしましてはですね、これもコンテンツ型と基本的には同じです。お客様の引きがいいコンサルティングサービス、コンテンツ、コーチングですね、サービスは何かということで、コンテンツ型と違うのは契約方法を考えなければいけないということ。で下の方に書いてありますが、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月といろんな契約の方法があると思います。で大切なのは契約を決定するヒントとして書いてある下の質問ですね。重要な質問、自分がお客様だったらどのくらいの期間でどのくらいの価格のコンサルティングサービスあるいはコーチングを契約したくなるかという質問ですね。成果報酬型だったらここまで払えるだろう、お客様払えるだろうと、あるいはコーチングだったら月数万このぐらいは払ってくれるだろうというような質問をするということで、自分自身で決定することができるわけです。で96ページでビジネスの原則にのっとって、まあ、販売するというわけなんですけれども、これも同じです。お金をかけないことが鉄則です。インターネットマーケティングについてはコンテンツ型と基本的には同じです。リストの収集からセールス型の採点につなげるというのが大事です。ただですね、コンサルティングサービス、コーチングというのは、コミュニケーションを中心にしますので、もしくはまたはですね、長期間の契約になることが多いためですね、アナログで営業した方が成約率は高いと、実際に会わないと制約がしにくいということですね。会ったこともない人とコーチング契約あるいはコンサルティング契約を結べるかと考えると、あまりやはり結べないと思うんですね。一度会ってそれで話を聞いてという方が多い。つまりは最初の方に出た質問ですね、お客さんはどんな人が、でそのお客さんが行く場所はどこかという質問をするわけですね。例えば吉川さんの事例で言えば、行政書士や社会保険労務士、税理士さんもクライアントになると、そういった場合に、じゃあそういう方がどこに集まるか、どんな場所にいるか、どんなセミナーに出席するかという質問を考えると、営業の先が見えてくるわけですね。ですからそういったことでアナログに関してもどんどん進んでやっていくと。でそれに対して3部でお話ししたアナログな営業、顧客戦略ですね、はがき、ファックスとか喜ぶことをしていくということを併用してやるとより効果的です。で最低限必要なものとして、コンサルティングサービスの内容を証明できるツール、コンサルティング契約書というのがあります。 で、まあ、説明できるツールというのは、まあ、どういう内容でどういう仕組みになっているかというのをちゃんと説明すること、またはお客様の成功事例があるということ。で、2番目として、ちゃんと契約書を作るということですね。地味なんですけれども、コンサルタントをやっている方でですね、契約書を持っていない方っても時々いらっしゃいます。で、どこでお金を払えばいいのか、どこで契約するのかっていうのをはっきりさせなければいけないわけです。で、97ページ見てください。で、吉川さんの事例ですね。で、どういう仕組みかというと、まあ、インターネットでは、無料レポートを配布して、定期的なメルマガ配信、で、ブログの更新ということで、コーチの問い合わせ数を増やすと。で、その後に無料で、無料かどうかちょっとわからないですが、まあ、問い合わせを受けて、相談し、制約になれば契約をすると。で、結果として、コーチングの契約を取り、収益を重ね、派生的に社労士の仕事が入ってくる、紹介が入ってくるという仕組みになっています。ですから、吉川さんの場合は極端な言い方をすれば、社労士の仕事がゼロでも別にいいわけですね。ですから、慌てる必要がないということです。で、さらにですね、アナログなマーケティングとして、まあ、やってらっしゃるのが、まあ、結果としてですが、顧客対象になりそうなセミナーなどに参加されている。名刺交換でアナログに話を聞く、きちんと聞くということ。で、それから見込み客向けに個別にアプローチをしていく。こういったことで、アナログ的に地道にも仕事を取られています。で、98ページご覧いただくと、これはまあ吉川さんのインターネットマーケティングの方ですが、こちらも基本は同じです。レポートでリストを取る。それに対して情報発信していくというポイントでは変わりません。ただ、コンサルティング契約、コーチング契約に関しては、最初の一歩を高くしておくべきですね。相談無料とかですね。まずは問い合わせをいただくということです。そこが先になりますので、問い合わせしやすい体制を作っていくことっていうのが大事です。で、99ページ、ご覧ください。これはですね、吉川さんのご協力を得てですね、掲載したコーチング契約書なんですけれども、こういったものをきちんと作ることですね。コンサルティング、コーチング契約するんであれば、こういったものをきちんと作ること。これがないとお客さんを頼みにくいです。これを作ることによって、まあ、お名前顧客管理の、顧客リストの管理もなりますし、下の方にある、まあ、コーチングガイドラインというところですね。で、どんな内容で、どういう形式で、どういうふうな感じで、金額と、進んでいくのかということを書いてあります。で、コンサルティング、コーチングもこれをぜひ応用して、書いていただきたいと、作っていただきたいと思います。で、次のページ、100ページですね。で、これも同じです。続きで解説がしてあります。こういったものをきちんと作るということですね。で、これを持ってない方っても非常に多いです。で、これを作っておくことだけで実際に制約の時に慌てないで済むということになります。で、101ページですね。で、ここは本当簡単にご説明させていただきますが、名称独占型の地下企業家の考え方と、いわゆる、まあ、中小企業診断士のようなですね、独占業務がないという方に関してはどういうふうにやったらいいかという話なんですが、基本的にはですね、資格業としての信頼度を生かしてですね、ちゃんと商品とサービスを作るということ。具体的に言えば、コンテンツ型資格企業家のコンテンツを作る、そして販売する。そしてですね、コンサルティング、コーチングなりの契約をきちんとする、サービスの体系を作る。そして契約を取っていくという明確化が大事です。ちゃんと商品サービスを作らずに、ただ単に中小企業診断、まあ中小企業診断士を例とするならばですね、中小企業診断士としてのコンサルティング契約をなんとなく取りたいというのは非常に難しいです。ですからですね、ちゃんと商品を作るということをしてください。102ページ以下でですね、その考え方が載っています。これも基本的に同じお客様の視点から物事を考えるということです。で、最後にですね、106ページの方に行っていただいて、固定収入型の資格企業家の考え方です。で、特に税理士さんが主に当たると思いますが、税理士さんの場合は非常に固定収入が得られる仕組みが出来上がっていますので、まあ、極論を言えば、税理士さんだけの営業でも私は全然やっていけるというふうに思っています。地道に営業を重ねるだけで、クライアントさんが増えていくというふうに思います。ただですね、コンテンツ型、あるいは、コンサルティング型と併用することによってより収益が上がるということです。ですので、並行してやっていただきたいというふうには思います。その他ですね、固定収入型の資格企業家の考え方としましては、顧問契約をいかに増やしていくかという課題もあると思います。原則ですね、お客様は長期契約を結ぶのが怖いと。ものすごい怖いんですね。特に新規で会った方というのは、こんな人にですね、頼んでいいかどうかっていうのはわからないわけですね。ですから、お客様の不安点をなくすということが、 固定収入型の資格起業後の考え方、大事な考え方です。重要な質問1としまして、例えばですね、まあ、知らない税理士、弁護士と顧問契約を結ぶにあたって不安に思う点はどんな点かっていうのを全部書き出すということでですね、出てくるわけです。例えば、どんな人なんだろうっていうのは、まあ、地味ですが、やっぱあります。どんな性格の人だろうとか、結構それで税理士さん変えたいっておっしゃる方もいらっしゃるんですが、で、どのくらいの金額なんだろうと。で、契約期間はどのくらいなんだろう、解約できるのかどうか、すぐ変えてもいいのかどうか、違約金があるのかどうかってお客さんはやっぱ不安に思うわけですね。で、税理士さんに話をすると、いや、税務はやはり1年単位で見ないととかおっしゃるんですが、お客さんから見たらそんな関係ないんで、やっぱり1ヶ月単位で結びたいと思う人も中にはいらっしゃるかもしれない。そういうことですね、税理士、弁護士などと顧問契約を結ぶにあたって、お客様が不安に思っている点を全て書き出す。そして重要な質問2として、不安を解決するための方法というのをどんどん作っていくわけですね。人から不安と思われるのであれば、名刺、会社案内、ホームページで自分自身のプロフィールをきちんと晒しておくということです。で、金額に関しても明確にしておくということです。これは、まあ、次にご紹介する佐藤さんの事例ではなくて三田村さんの事例なんですが、三田村さんの使って、あ、すみません、これちょっと載ってないんですけども、三田村さんの契約書って非常に細かく載ってます。顧問契約1万円からに書いてあって、仕分けの数でいくつからいくつまでが、この金額、いくつからいくつまではこの金額、非常に明確です。そういうふうに明確にすることによってお客さんは自分の場合はじゃあこのくらいまでしかかからないんだなという安心感を得られるからこそすぐに顧問契約が取れると。あとはですね、やっぱり長期契約というのはお客さんは怖いです。まあ、最初に会った感じで何か良さそうだなと思っても実際にやはり人間というのは付き合わないと分かりませんので、長期契約をいきなり結ぶというのは難しい。そこでですね、短くするというアイデアが出てきます。で、まあ、ヒントとして、下に書いてありますが、まあ、新聞の購読とかですね、よく3ヶ月だけでいいから取ってくださいとかっていう営業が来ると思うんですけども、全くそれと一緒ですね。1年契約、先のことは分かんないから、じゃあ短い契約ならっていうのをお客さん思うわけです。あとは携帯電話の契約とかですね、そういったものもアイデアになります。これは不安を消すというよりもまた別なんですが、長く付き合うとお得ですということを伝えるということでもいいと思います。2年契約すると顧問料が 10% オフになるとか、まあ、単純なアイデアですけども、そういったこともできると思います。そういったですね、長期的な契約になるものは、いろんなビジネスでもやってるわけですね。今お話したように新聞の購読や携帯電話の契約なんとかも長期的な契約です。で、じゃあ実際にそういったビジネスをやられている方はどういうふうに壁を取り払っているか、プロバイだったら3ヶ月無料とかいろいろアイデアがあると思うんですけども、初期費用を下げる、短期契約するなどの工夫がされていると。そこはですね、ぜひ異業種から学んでいただきたいというふうに思います。で、107ページご覧ください。これ佐藤、敦子税理士事務所と書いて、税理士の佐藤さんの事例です。で、仕組みとしては、短期間契約の契約書も作ると。お客さんによってはですね、顧問契約の時に短期間の契約もご提案するということです。うちからもご紹介させていただいているんですけども、起業家もやはりピンキリでですね、最初から税理士に頼める方、全然頼めない方、それからどうしようか迷っているレベルの方というのがいらっしゃいます。で、一番上げたい、制約率を上げたいのは、どうしようか迷っている方っていうのをいかに救い上げるかということですね。で、その方々に質問をすると、どういう質問が返ってくるかというと、なんとなく印象は良さそうだけども、長く付き合えるかどうかまだわかんないので、1年契約は怖い。あとは、いつまで払えるかわかんないので、先にそんな長い契約はできないという方が非常に多い。そこを解決するためにですね、佐藤さんは3ヶ月の契約、というのを作ったわけです。で、プラスですね、顧客心理としては一度 OK を出したものに関してはまた OK を出したくなると、相当ですね、嫌なものでない限り3ヶ月一生懸命頑張ってくれた税理士さんを切るということはあまりしないと思います。ですからそういった、顧客心理をついた方法でもあります。で、マーケティングに関しては、佐藤さんはどうされているかというと、一つは、制約率の高いウェブサイトからの問い合わせですね。佐藤さんの戦略としては、横浜に事務所を構えていらっしゃるんですけども、横浜の税理士というキーワードをですね、横浜と税理士というキーワードで来るようにされているそうです。で、ここではまあ、契約についてちょっとお話ししたいので、そこはちょっと、省略いたしますが、あとはアナログで地道な営業です。税理士さんの場合は実は、これが、勝負だったりします。いかに量をこなせるかですね。佐藤さんの場合も、かなり量をこなしで営業されています。で、原則ですね。で、契約を取ることもすごく大事なんですが、同時にコンテンツ型を導入すると、より、好循環が始まるということです。で、実際に次のページをご覧いただきたいんですけども、これも佐藤さんから、お預かりしたらですね、 ご提案書というかお見積もり書という書いてあるんですけども、税務会計セットアップコースというのを佐藤さんはお作りになられています。でこれはですね、最初に抱える企業家、会社を作った企業家さんの不安を全部消したサービスですね。会計ソフトをどうしたらいいんだろうという不安もあります。で長期契約が不安というのも短期契約という3ヶ月という単位にして不安を消しています。でこれをすることによってですね、最初の制約率が上がります。で単純にですね、3ヶ月終わってしまうという可能性もあるんですが、そもそもならないよりも利益は出てるはずです。でそういった方はですね、後々の紹介というのもしてくれますので、こういったパターンの契約も出していくということが非常に大事です。で109ページまでが佐藤さんのご提案書ということになります。で110ページですね、こちら先ほどお話しましたけれども、そういったところですね、複数のビジネスを立ち上げると、事業ベースを作って資格に関連するビジネスをどんどん立ち上げる、コンテンツ型ビジネスを立ち上げる、コンサルティング型ビジネスを立ち上げる、まあ、あるいはセミナー事業を立ち上げる、ここは自由ですので、ご自身ができることをどんどん立ち上げていただくと、客層が全く同じになりますので、同じ人が何回もお金を払ってくれる、紹介が増える、客層がリンクするということが発生します。で顧問報酬を得られるタイプの税理士さんに等々に関してはですね、契約の時の制約率を高めるということをぜひ心がけていただきたい。そのためには佐藤さんのアイデアもぜひ応用していただいてやっていただきたいというふうに思っています。少し述べましたけれども、第4部をここまでにさせていただきたいと思います。